生活と社会と仏教。こんにちは、ホストのテルヤです。前回からですね、だいぶ時間が空いてしまいまして、久しぶりの、回と、なります。前回ですね、聞き手として加わっていただいた中西智子さん、今回も、参加してくださっています。中西さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。中西さんはですね、一応これからレギュラーとして一緒にお話を聞いてくださるということで、私はとても安心しております。よろしいですか？
頑張ります。
お願いします。まだお子さんもね、小さなお子様もいらっしゃって、いろいろ中西さんもお忙しいので、参加できない日も当然あると思うんですけれども、どうぞね、これからまたよろしくお願いいたします。で、ちょっとポッドキャストの紹介をさせていただきます。この番組は日本の伝統的仏教教団である信州大谷派の東本願寺沖縄別院が毎月発行している東本願寺沖縄別院便りに掲載されるリレーコラムを、その執筆者であるお坊さんの方々に読んでいただいて、聞き手が感想を述べたり質問をさせていただく、声の文法便りです。生活の中で仏教に触れる機会としてお聞きいただけると幸いです。はい、そして、今日はですね、東本願寺沖縄輪番沖縄別院の、輪番の永谷正史さんにお話をお聞きしたいと思います。永谷さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、いつもありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。永谷さんも最近は県外への出張が多い感じで、どんなところ行かれているんですか？
今回は、京都の方と、あと今回ちょっと別の用事もあって東京の方にも少し行ってきたんですけども、沖縄別院にね、仏前に絵が飾ってあるんですけれども、ある、増井さんという方が寄贈していただいたんですが、その方の絵がですね、ある展示会で東京の、国立新美術館で展示されてるっていうことでご案内いただいたので、ちょっと行ったついでにそっちまで見に行ってきたんですよ。
海のですか？海の、
そうです、海の底の絵を展示されてまして、
はい、
日本画として展示されてましたけれども、なかなか他の作品も合わせて見せていただいて楽しかったです。
わかりました。最近土曜礼拝はどうでしょうか？様子は僕もなかなか行けない。
あ、そうですか。ちょっと人数がね少なかったり、なかなかコロナの前のような感じではないので、
はい、
ちょっと少ないから残念だなっていうところはありますが、でもなんか誰か一人か二人は必ず来てくれるので、
はい、
中止せずに開催できてるので本当にありがたいなと思ってます。
ですよね。誰も来なかったって日がないってお聞きしたんですけど。
そう、ずっと昔から2009年ぐらいからこの土曜礼拝って始めたんですけども、当初の頃は本当に当然知ってる人も少ないのでね、参加者少ないんですけど、一人おじいさん夫婦の老夫婦の方が参加してる方がおられて、その方々が毎回必ず来てくれるので、多く当初はですね、多くの会をその人と一対一みたいな感じでずっと続けてこれたので、それが少しずつね広まっていったので、コロナで少し人減ってますけど、また同じように一からやり直せばいいんじゃないかなと私は思ってます。
なるほど。はい、僕も土曜日に仕事が入ることが最近多くてですね、なかなか来れなかったりするんですけど、でも行ける時に行ったらこうやっていてくれるっていうのがすごくありがたいというかね、助かるなと思いますけども、中西さんどうですか？いつもね、場を明るくしてくれる存在だと思うんですけど、土曜礼拝どうです？
土曜礼拝ね、私も土曜日子どもたちの学校行事が続いてる月なんかは全然行けなくて、でもない時にはなるべく行って、こっちの そのなんだとってもいい場所だと思うんですよね、あの、うん、別院があるっていうのは。なので、あの、誰かが来た時に、あ、今日こんな風なお話が聞けてよかったなとか、こんな笑顔が見れてよかったなって思える場所がいつもあってほしいなっていう気持ちがあって、自分もなるべく参加したいなと思っています。
そうですね。で、あの、先日の土曜日は、あの、アフリカの太鼓ジェンベでしたっけ、あれとマリンバの演奏、素晴らしかったですね。
ですね。
ね、
私不在だったので聞けなかったので残念ですけど、
あ、
山下さんですかね、北海道のね、
山下さん
方がお話もしていただき、はい、演奏もしていただいて、またそういうことが縁になって来ていただいた方もいるようなので、
うん、あ、そうですか、
う
ん、山下正樹さん、
はい、
とリサさん、奥様のリサさんですね、本当にすごい演奏で、間近でね、あんな太鼓とかマリンバを生音で聴けるっていうのはすごかったですね。
本当に本当に、あのステージで聴くのとはまた違って、距離が近いので、
うん、
音がとっても響いて、
うん、でした ね、
ね、子供たちもノリノリでした、
はい、ノリノリでした、盛り上がってました。翌日はまた、あの、ご報は、あの、聞かせていただいて、あの、すごく新鮮で、あの、良かったです。はい、それではですね、あの、今日は、あの、別院頼りの、10月号、ちょっとこの今12月でだいぶ2ヶ月くらい遅れているんですけれども、申し訳ないですけれども、永谷さんの、10月号の、コラム、これを聞かせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、ラグビーワールドカップ、最近スポーツ観戦を楽しんでいる。特に国際試合が面白い。それはその競技の中でハイレベルということだけでなく、国対抗ということで日本を応援するということが含まれるからだろう。しかし東京オリンピックでは日本代表の選手について人種差別的な発言が SNS 上にあり、とても残念に思った。しかし、よくよく自身について考えてみると、私自身にも日本人という人種的偏見がある。つまり、日本人とはアジア系の人種であり、肌の色が黄色と呼ばれる人種だという偏見である。そんな私の固定概念にタックルしてくるスポーツがある。そう、今フランスで開催されているラグビーワールドカップである。私がラグビーを観戦するようになったのは、仏教者としての生き方を示してくれた先生がラグビー好きで、なぜ好きなのかを淡々と教えてくれたからである。日本代表のメンバーを見れば、私の偏見的日本人の範疇からすれば日本代表ではない。人種もアジア系でなく、白人やポリネシアンとまさに多彩である。それぞれの選手が一定の要件はあるものの、普段プレーしている国から参加することが認められているのである。仏教は今、ここ、私ということを大切にしている。私だけでなく、今、ここを生きる人々と共にあることを大切にすることだと思っている。ラグビーの国代表の選手の選考方法は、今、ここでプレーする仲間と共にワンチームを作ることであろう。そんな日本のチームだからこそ、応援にもますます熱が入るわけだ。
はい、ありがとうございました、ラグビーワールドカップのお話ですけれども、あの、まあ、僕もあの友達にですね、あの、小座高校のラグビー部出身の人っていうのが、友達とか知り合いとか何人かいるんですけど、まあ、小座高のラグビー部って言っても有名ですよね、
そうですね、
実績があって、あの、本当にあの卒業した後のこの先輩後輩のつながりってすごく強くって、あの、すごくこう、まあ、いい意味での団結っていうのかな、なんか、ずっと付き合いしてる感じで羨ましいなって思うこともあるんですよ。まあ、それが一つ、このラグビーのこのワンチームっていう何かスポーツの性質にも関係するのかなと考えたりするんですけど、でその ラグビーのワールドカップのところで、こう、中谷さんが、すごくその、日本人というところの、この、人種的偏見というものに、こう、気づかされるというか、タップルされるという。そこはあれですか、その、いろんな肌の色の方がいらっしゃるというような。
そうですね。ちょっとね、確かにラグビーのワールドカップ、まあ、伸び、2ヶ月ほど前だったってことはあるんですけど、
うん、
どの国もなんですよ。日本だけじゃなくて、どの国の代表も、決してその国、いわゆる国籍がその国だけじゃない。民族的にもその民族の人たちだけじゃない。その地域って、協会主義っていうらしいんですけども、例えばラグビー日本協会に属していれば、すなわちこの、あとなんかちょっと要件があるのかな、わかんないですけど、日本協会に属した上で、属していれば日本代表としても参加できる。もちろん自分の国に戻って、出てもいいんですけど、例えばサッカーはこれできないですよね。どんなに、例えば、ドイツのリーグで活躍してるからといって、ドイツ代表では日本の選手出ませんよね。
ああ、はいはいはいはい。
で、日本で活躍してる外国人選手が、日本に帰化すればラモス・ルインっていう選手がね、昔いましたけど、
うん、
ああいう選手は日本に帰化して国籍を実際日本人にしないと出れないので、いわゆる国籍主義ですよね。国籍がどうかっていう。でオリンピックの時はですね、オリンピックも当然国籍主義なんですけども、でも例えば今アメリカで活躍してる八村塁選手なんか、日本人、日本国籍だし、日本で生まれた日本人だけれども、なぜかオリンピックの時にいろいろね、そういうアフリカ系の人とのミックスだということで、なんか日本代表としてふさわしくないみたいなことを言われたっていうようなことが少し記事で見たことあるんですけども、まあ、そういうものに比較すると、ラグビーのワールドカップはそういうものをこう飛び越えている。で、それを国代表としてこうはっきりとこう銘打ってやっていく、やっているスポーツとして、私のその尊敬するね、仏教先生がですね、そのことをとても教えてくれまして、本当にそれとっても大事だなと思って、そういう目でね、ラグビー見ていくと、何かね、最初はなんか、なんだろう、クラブチームの、ね、選考会かな、選手権かなって感じには見える、じゃあ見えるんですけど、でもやっぱりそこにちゃんとそれぞれの国が、それぞれの、代表として出てくるので、どういうことかなって、こう自分なりにこう長い間かけて消化 してみると、やっぱりここに書いたように、やっぱり今ここで生きてる人々と共に、こう、チームとして戦うっていうのなんか素晴らしいなっていうふうに、やっぱ、私は思うので、よかった、とてもで、ラグビーそのものも好きになってきましたし、とてもいい、楽しかったですね。
これは他のスポーツのこの国代表ではあまりこういったことはないんですね。
メジャーなスポーツではあまりないんじゃないですか。野球のワールドカップでもなかったですし、
そうですよね。
バスケットのワールドカップ、沖縄で開催されましたけど、白人の人がね、一人いましたけど、彼は多分、確か日本に国籍を持って、国籍が日本人なんですよ。
そうなんですか。
帰化してるから、出れたはずですね。
だから、こう、ワールドカップとかってなると、まあ、国対抗になるじゃないですか。ね。で、結局ね、海外で活躍してる人たちが、みんな本国に帰って、
はいはい、
そこでやるから、まあ、なんかすごくこうナショナリズム的な要素っていうのが強まっちゃいますよね。中西さん、ラグビーのワールドカップチームとかって知ってます？
私実はあまり詳しくないので、今日のお話に備えてちょっとだけ勉強してきたんですけど、なんかさっき永谷さんがおっしゃったこの国籍主義と教会主義っていうのが、
はい、
その教会主義っていうのは19世紀とか20世紀の前半にこの大英帝国が繁栄してた時に、やっぱりこう植民地あちこちねイギリスが持っていたので、そういう植民地の出身者の人たちがどこの代表になるのかっていうことをこう議論を重ねて重ねて 国籍よりも出身地や居住地を条件として重んじようっていうルールをこうイギリスの人たちが長い時間かけて作ったもの、それが教会主義ですっていうふうに書かれていました。他のスポーツはやっぱり全て国籍主義をとっているということで、やっぱりこのイギリス発祥のラグビーだからこそのこの教会主義っていうもので、その住んでいるその人たちをもうチームとしてみなしてっていう、その辺がとってもなんていうのかな、成熟した社会のあり方だなっていうのをこう感じました、うんうん、勉強になりました。
なんかこの植民地主義の帝国主義の時代ですよね、大英帝国がいろんな国々を、植民地支配して、だけどこうスポーツにおいてはあの、まあ、そのいろんな国々の人、まあ、そこでプレーしてる人たちで、教会を作って、それがワンチームだっていう感じ。なんかこうね、やってることとスポーツで起きてることとがちょっとこう矛盾してるというか、でもそういうことがまあスポーツの世界とかで、アマチュアスポーツだからこそっていうことがあるんでしょうかね。あの一応ですね、僕はもうあまりラグビーあの詳しくないので見てみたら、日本代表で本当にあのいろんな国の方々がいらっしゃいますね、で人種も白人の方もいれば黒人の方もいらっしゃるし、白人ですとグレイ・ミラーさんとかね、埼玉でプレーしてる、ね、あと、グーなん
韓国の方、韓国の人はグーですね、
グーさんですよね、グー・ジオンさん、
うん、韓国人ですよ、
韓国人ですよね、あと、ディマックスで、D ショーシン、D ショーシンって書くんだけど、これなんて読んだろう、
なんて読んでしたかね、 D さんはあれじゃなくて北朝鮮じゃないですか、
在日韓国人って書かれてますね、あ
在日韓国人な、
D ショーシンさん、とか先ほどのグーさんはソウル、
そう生まれもあの、ね、在日じゃなくて本当に韓国人で、うん、お父さんが日本でプレーしてた、
ね、うん、なるほど、うん、あとやっぱりアフリカ系の方とかたくさんいらっしゃいますね、
そうです、アフリカ系、うん、
あとヨーロッパ系、あの
あとポリネシアの人もいるでしょ、あの
あ
ーオーストラリアとか、
はいはい、
トンガとか地系のね、うん、ミクロネシア系の人たち、
ね、うん、それで日本代表っていうのは、そうするとやっぱしやっぱりね、この日本人って言った時にどうしてもこの、ね、うん、あの肌の白い人とか黒い人とかとは考えないですもんね、
考えないですよ ね、
ね、
でこのさっきのね少し話戻りますけど、うん、このこういうワンチーム の、 その教会主義とかは確かに帝国主義で、あのイギリスのね、あの僕が世界を植民地にしてたので、うん、あのどの地域から出しても結局全部イギリス人になっちゃうんですよね、あの植民地だから、
うん、
から国とか地域対抗、国対抗にそもそもならないので、うん、だってラグビーやってるとこがイギリスの植民地しかないので、うん、当初は、
うん、
そうするとなんていうんですかね、全部元を正せばイギリス人ばっかりになっちゃうので、
うん、
あの試合したら全員イギリスが強いに決まってるじゃないですか、
うん、
だからまあそういう実際の実情はあったにしても、それをそのまま維持して現在もそういう形で続けてることが僕はすごいと思ってて、
うん、
でそれによって今あのテレアさんがおっしゃったように、あのそのことから逆に問い返される、
うん、
日本人ってこちらが思ってこんなので日本代表っていうのかなっていうやっぱ問いがちょっと生まれちゃうじゃないですか、
うん、
それでも日本人だってこう言って、あの日本チームなんだってこう言っていける時に自分の持ってる日本人感ってなんだろうっていうふうにやっぱり少し問われる感がしてるんですね、
うん、
とても大事なことじゃない、そのことが大事だと私は思いますね、うん、やっぱなんやかんや言ってもこの、 あの白人の人とか黒人の人がいて、その人、うん、日本人ってそう最初にあのどこの国の人ですかってなんか外国人だっていう前提で聞いちゃいますもんね、
うん、そうですね、 まあ、そのあたりはやっぱり沖縄ですと米軍基地があるので、うん、そのアメリカ軍の兵隊さんとの間に生まれた子供さんとかっていうのは、やっぱりまずやっぱり肌の色のことで差別される経験を皆さん持ってると思うんですね。だから、ね、なんか僕らのこの先入観というか固定観念、どうやってできちゃうんでしょうね。ね。
ねえ。でも特に日本はこう単一民族国家思想っていうのがなんか強いような、
うん、
強いですよね、うん、日本人といえばこう同じ言語を喋って、
うん、
同じこう民族の歴史を持っていて、
うん、
それで単一なんだと、日本人といえば全員こうなんですか、そういう文化的な背景と言語が同じだっていうのを国民とイコールにしてる感じがするんですけど、
うん、
中西さんも外国に住んでたことありますし、リュウジさんは沖縄に長く、私もちょっとアメリカにいたことあるんですけど、やっぱその時に今日一番私最初に衝撃だったのはね、自動車免許を取る時に英語じゃなくてもいいんですよ、
うん、
で州によって公用語って決められていて、
うん、
カリフォルニア州は英語以外にも何個かあるんです。確かスペイン語と中国語とかだったかな、
う
ん、で言語も融通が効いて、免許を取るときに、ね、日本語で確か受けたと私記憶してます、うん、行って間もない頃だったので、
うん、
日本じゃなかなかありえない概念だったので、
うん、
あ、そうか、共通語ってこういうときも言語を持って国民として規定しないんだっていうのは、
うん、
とてもこう単一言語国家ですよね、日本、
うんうん、
だから沖縄もこう公民化教育とか日本語をね、うん、非常に今日押し付けたっていう歴史があると思うんですけども、
うん、
単一言語国家なので、こういうのもやっぱりとっても、うん、私たちの日本人っていう概念を規定してると思いますね、
う
ん、
そうですね。中西さんはご出身が、石川県、まあ、日本の中の本当に日本らしいところのお生まれで、はい、だけど大学は外語大学行かれて、いろんな国々行って、いろんな国々のお友達がいらっしゃるじゃないですか。
はい。
ね、そういった中で、この日本の日本人感みたいな、そういったものってどういうふうに感じます？
私自身は実はとっても窮屈で、ずっと脱ぎたかったですね、うん、この日本人っていう、なんていうのかな。高校生の時とかって入学式の時に、この制服を着たらあなたはこの高校の生徒だから、あなたが外でしたことは全てこの高校の名のもとにやってることになりますよみたいなことをこう言われて、すごいプレッシャーで嫌だったんですよね。なんか、それって誰かが何かしたこと、連帯責任みたいなことですよね。でそれがとっても窮屈だったんですけど、その高校生の時にアメリカ行って、今度は日本人っていう風に見られることに対して、もうなんだろう、このプレッシャーというか怖かったですね。とってもなんかそんなものよりも私という人間、ただの人として見てほしいっていうところで、私っていうのはじゃあどういう人間かっていうことをよくよくずっと考えていた16歳の頃だったなと思うんですけど、やっぱりこう石川県ってね、とっても田舎なので外国人の方あんまりいないんですよね。英語の先生だったり、本当にいたらもうなんかちょっとこうマスコットキャラクターのように、こう街中の人がみんな知ってるみたいな存在なんですけど、沖縄に来て、その私が今子供たちを育ててる環境っていうのがとってもいいなって、もうそれこそさっき永谷さんがおっしゃったこのラグビーチームのように、いろんな子たちがいるんですよね。この子供たちの学校は特にハーフの子たちともとっても多くて、外国にルーツを持つ子たちが多いので、肌の色もいろいろ、フィリピンの子もいるし、黒人系の子もいるし、白人系の子もいるし、ラテン系の子もいるし、もう本当にいろんな国の子たちが 小学校1年生からずっと一緒にいる環境で育ってきたので、なんていうのかな、あの面白いんですけど、うちの娘が今福岡で、みんな沖縄の名前って珍しいんでしょって言って、ちょっと名簿見せてよって言われて、名簿見せたら、あの海外にルーツのあるカタカナの名前のこと半分以上いるから、なんだこれなんだこれって言って、すごいみんなあのびっくりしたって言ってたんですけど、でもそれがこの子たちにとっては当たり前だった環境っていうのが、このなんだろうな、あのとっても私は嬉しかったんですね。こういう環境で子どもたちが育ってた、育つことができたっていうことが自分はとっても幸せで、これがもう沖縄で子育てできた一番の幸せではあるんですけども、すいません長くなっちゃった。
あの僕のおばがですね、あの、はい、ベトナム戦争時代にあの白人の、 あのアメリカ海兵隊 の、 あの兵隊さんとあの恋に落ちて、結婚されたんですね。でそれで、アメリカに行って、そこで子供が生まれるんですけれども、まあ、僕のいとこにあたるじゃないですか。でそうするとそのお子さんっていうのはアメリカの白人のアメリカ人と、それからウチナンチュとの、まあ、ハーフというかダブルというかですよね。でそしたらこのいとこは、まあ、2人兄弟で、あの兄と妹なんですけど、妹の方はですね、今度はアフリカ系 の、 あの黒人さんと結婚されたんです。でそこで子供さんが生まれるじゃないですか。そしたらその子供っていうのは、あの黒白黄色全部の人種の血を持っているんですね。でフェイスブックであのすごくその家族の様子だとか子供たちの学校での様子、成長の様子っていうのをこう全部こう伝えてきてくれるんですけれども、あの本当にですね、あの、まあ、フロリダに住んでるんですけれども、あの本当にいろんな肌の色、髪の毛の色の子供たちがもう同じように仲良くしてるんですよ。だから、ああ、なるほど、こういう雰囲気なんだなと。だけど、それでも黒人に対する差別っていうのはきついとは言ってましたね。表面的にはこういうふうに楽しいけれども、やっぱし影の中では、あの、非常に、あの黒人の不当逮捕とか、あの警官に殺されたりとかいろいろあったじゃないですか。あの頃のあのブラックライフスマターの運動の時ですね。あの時やっぱりかなり怒っていたし、あの実際こういうのあるということはお話ししてましたね。
でもやっぱりこの、うん、そう、私も姉がねアメリカ人と結婚して、はい、結婚したんですけど、私の姉もアメリカ人になっちゃったんですよ。だから、うん、あの私と兄弟でも姉はアメリカ人なんですっていう、あの実の姉ですけど、実の姉だけどアメリカ人なんですっていう、うん、あのそういうことは本当にちゃんと言えないといけないなと、うん、ね、国籍ってそういう意味で、あのさっき中西さんが言ったようにこう実は国籍って脱げるもの、あの、うん、国籍そのものは民族はね脱げないですよね、うん、あの生まれた地域によって決まっちゃうんですけど、うんうん、実は自分がアメリカ人になることもできるし、うん、あのオーストラリア人になることもね向こうが受け入れてくれたらっていろんな条件ありますけど、うん、あのなんとか人っていうその国籍を変えることは実は自由に変えれるっていうことは本当にもう一回ちゃんと確認しないといけないかな、
うん、そうですね、うん、
本当にそれは思いますね、
うん、だからこう日本人っていうときにこの日本国籍を持ってる人ということなのか、それとも日本民族なのかとかね、なんかちょっとそこ曖昧ですよね。
曖昧っていうか日本の場合は合致させようとするっていうか、
そうですね、
合致してるというか、うん、合致させようとしてる、
まあ、貴様これでも日本人かみたいな、
そうそうそう、
話ですよね。それが今でもあるよ。
なんか標準語をみんなで喋ろうみたいな傾向なのかも、うん、やっぱそういうところに感を発してる気がしますけどね、
うんうん、だから逆にそれをひっくり返したいというか、まあそういう気持ちもいつもありますけどね。だけど翻ってみたらうちなんちゅって僕らが言いますけど、まあ僕らでもやっぱりあの 大和の人って一括りにするし、ね、石川の人、滋賀の人ではなくて、大和の人、泣いちゃうっていうふうにするし、その辺はね、日本人っていうばっかりこう言ってられないなとは思うんですけどね、なんていうのかな、その、今、食べ物がすごくこの国産がいいって言われるじゃないですか。ね、国産なんとか国産ね、国産なんとかってしてれば、それが選ばれるみたいなところがあって、でもこれも、ちょっとね、僕ね、これ外国人排斥とどっかこうつながるものがあるんじゃないかなって思ってるんですね。例えば、本当にこの地域でブランド化した品質のいいね、いちごだとか、メロンだとか、お米だとかって言って、その地域の有名なものだからいいんだよだったらいいんですけど、それ関係なく、もうとにかく国産だったらいいっていうところがあるじゃないですか。で、なぜいいのって言ったら国産だと安心だから。まあそれはわかるんですけれども、どうもその裏には外国のものは信用できないとか、そういうことがあったりする。だけどあまりそれ根拠ないんですけどね、実は。そういったことと、やっぱりこのね、外国から来た人に対する、まあ、差別とか、偏見とか、そういったのとも、どっかこう、つながってるような気はするんですけどね。無意識の中で、僕らの中で。
わかります。なんか昔、スーパーで、外国産、どこだったかな、どっか、南米産のチキンだったと思うんですけど、うん、私が買おうとしたら母が横から国産じゃなくていいのって言ってくるので、エクアドルでチキンいつも美味しかったよって言ったらあ、そっかって言ってそれから母もあ、そっかって言って選ぶようにはなったりもしてましたけど、もちろんね、地産地消の考え方っていうのはそのなんだろう、 SDGs というか、エネルギーのそういうね、面でも大事なのところではあるんだろうなとは思うんですけど、あと地元の産業を大切にするという意味でも、ただその、ね、差別心がそこに紛れ込んでないかなということはいつもちょっとこう自分に確認したいところでは、ね、ありますね。
もちろんその、まあ、僕も仕事からね、その地産地消っていうのを推し進めている側だし、食料安保ということも大事なものがある、食料自給率を上げるということも大事だというのもあるんですけど、それと同時に僕は相互依存社会っていうのも大事だと思うんですね。食料をお互いに供給し合う、お互いに交換し合う、それによってお互いがお互いのライフラインを持ち合ってるっていう、こういう相互依存社会っていうのはすごく大事じゃないかな。だからあまりにも自国だけのものっていうふうには、ね、せずにね、やっぱしよそとの交流、よその 外国の食べ物も興味を持っていただくっていうのってすごく大事だな。そういった意味でですね、まあ宣伝になるかもしれない、沖縄にはこの老舗のショッピングモールがありまして、いろんな国々の食べ物がそこで、買うことができる、お洋服も買うことができる、まあそういうなんか小座の老舗としてね、やっぱしあるっていうのもなかなかこうなんか理由が偶然ではないような気もしますけどね。
沖縄は歴史的にそうですよね、はい、いろんな食べ物もね、うん、外国から入ってきてる、
う
ん、ね、青森だってそうだし、うん、昆布だって、まあ、当時琉球王国だとすれば、うん、日本産のね、北海道の外国産だし、
うん、
ね、伝統食って言ってるものの中にちゃんとそういう輸入品がちゃんと混じってますもんね、伝統
食。そうなんですよ、
ね、
はい、ウコンとかも外国から来てるし、まあ、昆布もね、ずっと近江商人によってこう伝えられてっていうのがあるし、そういったところはいいなと。沖縄1800年代に作られた沖縄の食材の薬効辞典みたいのがあるんですね、で300くらいの食材の薬理効果が書かれてる辞書があるんですけど、それに載ってる食材はですね、沖縄で取れてるものだけじゃないんですよ。 やっぱり。うん。昆布も乗ってましたしね。はい、ちょっと、長谷さんに最後ちょっと、まあ、まとめじゃないんですけど、この今日のお話とね、その仏教との関係といいますか、本願、というところ。
なるほどね。
本願というところでどう教えてるのかっていうところを、まあ、まとめとして聞かせてほしいんです。
本願っていうのは、大無量寿経の中に48個ね、本願があるんですけども、
はい、
その本願は国っていう概念がそこにあるんですよ。
国、
ね、我が国の人々は浄土という国に生まれた人は、
はい、
まあ、大無量寿経の場合阿弥陀如来の国に生まれた人は、全て救うと書いてあるんですけども、うん、48ある本願のうちに半分近くが実は他方の国の人たちにも呼びかけてるんですよ、
うん、
他方の国の人たちもこの私の国の人たちと同じように救われなければならないって書いてあるんです、うん、じゃなければ私は救われたとは言えないっていうような文面がずっと48個にわたって書かれているので、
うん、
まあ、四十八願というのが、まあ、浄土真宗の場合仏教のそこ根本に なってきますけれども、
うん、
そこに、まあ、国を超えてという概念がちゃんと示されている、
うん、
国を超えて生きていくって生きるっていうことがこう示されていて、まあ、そういうことが具体的にどういうことかっていえば今日ご紹介したこういうなんかラグビーのワンチームって概念なんかもそういうことが少し現れているんじゃないか。そしてそういうことを私たちはこれ嫌だなって思うんじゃなくて逆にいいなって私は思うわけです。こういうラグビーの世界に。だからそれはまあ浄土って教えを聞こうが聞く前が何か人間として生きていくときに今隣の人たちと本当にこう共に生きていけるっていう世界がなんか望んでいる世界なのかなっていうことを仏教で確かめながらこういうラグビーを見ながらやっぱ世界もそうなんだっていうふうにこう確かめられる。これがいいんじゃないかな、うん、仏教なんじゃないかなと私は思ってご紹介させていただきました。
まあ、それを聞くと僕はまた万国診療というのをこう連想するんですけれども、で、まあ、大事にしていきたいなと思います。でもう一つはその人種差別、肌の色とか、まあ、そういったことに関しても本願の中で教えられてるところがありますよね。
本願の中では浄土に生まれた人はみんな肌の色が金色だって書いてあるんですよ、
うん、
でそれはその金色っていうのは多分みんな肌の色を金色にしましょうっていう意味じゃなくて、
うん、
みんな肌の色が違うことはもう100も分かっていて違うことを前提にそれぞれの色で輝いてるってことを多分象徴してるので、
うん、
全ての人が金色だっていう表現なんだろうと思います。
うん、
全ての多分白人が優位の社会インドでも少しあったので、
うん、
全ての人が白色だなんて書いてないんですよ、
うん、
まあ、存在しない金色の人間にしてしまうんですよね、
うん
うん、そういう人種とか、うん、肌の色を超えていくっていう感じが書かれてますね、うん、
そういう総合的な存在っていうのがなんか大無量寿経のこの浄土の描写にもあるし、あと何でしたっけ、正式正行
あ、そうですね、阿弥陀経の中にですね、正式正行王式王行釈式釈行白式白行ってあるんです、
うん、
でこれ赤は赤色を黄色は黄色を青色は青色を放つと、まあそれは分かりますよ、それぞれの色が自分の色をこう個性をちゃんと発揮していける世界が素晴らしいということが書いてあって、うん、もう一個最後白色は白色を放つって書いてあるんですよ、
うん、
で白色の光って私は透明なんですよね、白熱球って透明なんですよ、
うん、
色が、
うん、
でこれは私そういう白っていういわゆるパッと見なんか特徴のない、
うん、
たくさん人数いる中でこう目立つ存在じゃない子もちゃんとそういう特性があるんだっていうふうに見抜いているっていうか大切にしていきたい、うん、そういうそれぞれの個性とか、まあ、肌の色も感じて色っていうことと個性ということをちゃんと認めていくってことも書かれてますね、
うんうん、
障害者のこともちょっと書かれてますよね。そういう浄土には障害者がいないって書いてあるんですけども、
うんうん、
障害を持った人がこの、浄土にいないんじゃなくて、
うん、
いわゆる障害って言われてるものが障害にならない世界、
うん、
目が見えなくても足が悪くてもそこでちゃんと人間として幸せに生きていける世界を願ってるっていうのが浄土だと思いますね、
うん、なるほど。中西さん、
今のお話ですごく思い出したことがあるんですけど、昔これはカヌーの青少年、少年の大会が地元で行われた時にちょっと通訳で参加したことがあったんですけど、その時に騎馬型っていうちっちゃいところでカヌーの大会やるんですけど、その公園、騎馬型公園の方でこう選手たち連れて監督たち朝から練習してると、近くにある養護学校の子たちがお散歩してたそうですね。で応援してくれたので、そのインドチームの先生が、その君たちはどこから来たのってこう話しかけて、でそこの学校から来ましたって言ったら、じゃあ僕会いに行くからねって言ったから、一緒に来て通訳をしてくれって言われて、で私はキューバチームの通訳だったんですけど、このインドチームの通訳をしてたお友達が、自分は自信がないから友ちゃんが行ってちょうだいって言われて代わりについて行ったことがあったんですけど、その時にこのインドの監督が本当にすごい、なんていうのか、もう人格者で、まず第一声、この子どもたちに向けて謝ったんです。この障害のある子どもたちに向けて、ごめんなさいねって、あなたたちをこんなところに閉じ込めてごめんなさい、こんなに、ね、障害者の子たちの学校ってところにちゃんと立派な学校を建てたって国はきっと思ってると思うんですよ、ね、だけどそうではなくて、それに対してごめんなさいねって、こんなところにあなたたちは閉じ込められているべきではない、あなたたちが障害を持っていると感じなくてもいいように、そのようにお手伝いをしていけることが私たち健常者の仕事なのに、それをしていなかったねって、ごめんなさいって謝ったんですよ。でそれをこうもう訳しながらも私が泣いちゃって大変だったんですけど、そんなね、仏教が今はこうね、すっかりヒンズー教の方が力の強いインドですけど、そのやっぱり仏教が生まれた背景だったり、またその教えだったりっていうものがこうやっぱ大切に残ってる、きっと残っているんだろうなっていうのを、このインドの先生の言葉に感じて、私は本当に日本の障害者の人たち、ね、日本特に石川県のそこなんてもう仏教がとっても盛んな地域ですけど、そこの私たちがごめんなさいなんて思ってないんですよ。この子たちにとって特別な立派な学校が作られてるって思ってるんですよね。だけどこうやって隔離して障害が見えないような生活を私たちが送っていく中で、その人たちを助ける方法も自分は知らないで生きているんじゃないかなっていうことをこう感じた時に、このインドの先生の言葉と、さっき永谷さんがおっしゃった障害者の人たちの、なんていうかな、差別がない世界っていうものを仏様が願ったっていう、それがすごく思い出されます。
はい、ありがとうございます。本当に胸に刺さるような思いがしますけれども、また考えていきましょう。はい、時間来てますので今日はここまでにしたいと思います。永谷さん、今日どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
お疲れ様でした。はい、また別院で会いましょうね。
そうですね、
はい、
はい、はい、じゃあどうもお疲れ様です。
ナマンダ
ー、ナマンダー、ナマンダー、ナマンダー。